それでは、今日は、詩編51編の、十二節から十二節という短い、普通は詩編をやるときには、さあ、とこ全体を、流すようにやることが多いんですが、それでは、この重要性とか深い味わいっていうのを素通りすることになることがしばしばですので、今日のところはですね、神様に願っていること、あるいは聖霊の働きっていうものが、この3行で強調して書いてある。これは旧約聖書で珍しいことです。で、まず、清い心を想像してくらい、してください。ね、この想像と訳された言葉は、あんまりメイクと違うんですね。クリエイト、英語で言えば。ないものを新たに作り出すという問題、ニュアンスがあるわけです。で、この詩編の51編、ここにこれを一言でですね、清い心には努力してなるものと生まれつくとかいったものと違うっていうニュアンスがもうすでにあるわけです。まあ、これはキリスト教信仰の世界以外では、あの人は綺麗な心を持ってる、あの人は汚れた心を持ってる、なんとなく才能のように、生まれつきのようになんかですね、性格のように使われることが多いんですけども、神様の目の前においたら、どんな人がもう清い心なんて一つもないわけです。ある意味でみんな自分中心という汚れた心であって、そのことはすでに、旧約聖書でも、エゼキエル書の37章。これは神の民として、ずっと続いてきた民族も、罪のために、遠いバビロンにも捕囚にされた。で、エゼキエルという預言者が非常に深い、霊的な世界に導かれて、示された、見えたもの。が、徹底的に枯れた骨ばかりが見えたというのが、普通では考えられないような状況。枯れた骨、徹底的に枯れた骨ばかりなんていう。それはいかにですね、本当の命がなくなっているかという。神様に無限に生きたエネルギー、生きた神の前にはみんな死ぬ。どういうのかというと、活発に運動している。野球の選手でも、あるいは学問の世界でも、技術者でも、いろんなところで活発にやってる。これでも、なんでそんなにいっぱい太くあるというのか。これは新約聖書でも、なんて繰り返していったように、エフェソ神という手紙の2章の最初では、一般的には、驚くような、あるいは拒否感をすぐに、持たされるよう、持ってしまうような言葉がありますね。エフェソの新教大学では353ページで繰り返し読むと思いましたが、あなた方は以前は自分の罪のために死んでいたんだ。過ちも罪も同じことです。罪。正しい道から絶えず離れている状態。真実な愛。真実さ、清さ、そういうものが離れている。だからここには、その時代だって、この世の仕事、いろんな一生懸命する人も、能力がある人もいっぱいおったはずなんですが、あなた方とそうおっしゃる、みんな死んどったんだ。この世や、する、古代独特の表現から分かりにくいんですけども、悪の霊ですね。この世を支配する悪の霊のために罪を犯していたんだ。自分中心にずっとやっていて気づかなかった。そのように死んでいた私と五節になる。死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくれて、救われたのは、こういう意味では本当に恵みなんだ。私たちが信仰を持ったのも、この恵み。 もう何でも恵みと言ってた、始まり。例えば、二つの道があるときにどっち取るかは、これは恵みですよ、言ってたんだ。始まらんわけです。だから人間側の側の神様を信じてこの道を取る。決断がどうしても必要になるんですね。だから、救われるのは恵みによって、日常生活の様々な困難の中で、道が二つある。三つある。どれを取るべきかは、神様をきっと助けてくださる。人間的に考えたら、どうもこんな道は誰も通ってないようだ。思われても、神様どうもこっちを取れと言ってるようだ。これを信じて、まあ、宣教者っていうのは、海外からの宣教者、さっき言ったヘブンですけど、フランシスコ・ザビエル・その他の、いろんなヘブンについて、いろんな方々が、特にアメリカから多くの宣教師がやってきましたが、江戸時代の末期に行くと本当に殺されるかもわからんだわけですね。その決断をさせ、信じて決断したわけですね。そういうふうに、救われたのは恵みである。何でもかんでも恵みによるって言ったんでは始まらない。私たちがどちらを取るかにいつも決断がいる。で、クリスチャンとしては日曜日を大事にするっていうのもその決断なんですね。どっち取るか、行かないか、来るかっていうのは、来れる会員の人は、どちらでも取れる。どちらを決断するか、あくまで神様を信じて。で、毎週が来れなくても、体の具合でもですね、1ヶ月に1回なり、2ヶ月に1回なりは、きっと守ってくださると。こういう信じていくかどうかって、その人の決断で、してから強制はできないんですね。その人の、まあ、健康やら、家庭やら、仕事やら、あるいは、その人の新婚状態がどうかっていうのを誰もはっきりわからないから、でもそのようにですね、恵みによるからって何でも恵みによって、まで決断を要するっていうことはいくらでもある。まあ、そういうことですね。それで、元に戻ると、創造主っていうのは、みんな本当は清い心を持っていないからこそ創造する。まあ、そういう、背後の、聖書にあるこういうの深い見方から来てるわけです。だから、あの人も綺麗な心だな、この人ちょっと汚れてるなって、それで終わってしまう人だったら、こんなところ何も心動かされない。そうって読み流す。でも、この一言の方が大変なことなんですね。誰も本が生まれつく持ってないような心を想像してくださいって言うんです。天地創造のように。世の中に作ることを、ないところに作ることを、神様の力で作る、創造という、バラという言葉は、そういう意味で使うんですが、だから、いや、私、清い心あるのに、と思う人はですね、神様の前に清い心が本当にあるのかと。自分中心でないのか。何をするにも自分の気持ち感情、いや、こうした方が得だ、こうした便利だ。そのような気持ちでしてたら、これはとても清い心でも何でもなくて、自分の都合で人間的な考えや感情でしておるということになる。それを全部置いて、本当に神様の前に清められた心で、神様のご意思を受け取っていくために、神様に清い心を想像してもらわなきゃならないということなんです。で、それとほぼ同じことを、聖書は昔から言ってるように、特に支援では、1行目2行目、平行法。日本の詩の場合、詩っていうのは俳句、短歌のことですが、五七五っていうのは主体となっている。これ世界で日本だけですね。それがリズム、ある種の韻を含んだような形になって、五七五七、賛美歌でもこれが多数、ほとんどそれで来ているのが驚かされる。それはほとんど歌ってる場合、まあ、気づかないかもしれないけれども、例えばさっき歌ったのですね、週よ、見て、見て、行かせたまえ、六六ですね。これは六六。ただ我が衆の六六です。道を歩まん。六六六六でずっと続けるリズム感ですね、メールでは。これは非常に難しいこと。いかにくらく、いかにくらく、六ですね。険しいことも。身旨ならば、身旨ならば、僕ですね。我、いとわじ。 666で合わせた至難の業です。英語の訳、本来の本が元にあって、それを日本語に訳して、666重ねて、しかも意味を損ねないで、しかも信仰的である。メロディーに合うよ。だから、この人といった非常な文学的能力がな、言語的能力、日本語なんですね。信仰があって、英語もできて、音楽的もあって、しかも日本語能力がある人がなければ、この三カ目をきちんと、6666で合わせたりですね、5757で合わせたりできない。そういうこともですね、非常な努力、祈りを持って、この賛美歌詞を作り上げたのであって、そういうことを気づかないにも気にしないで、単に歌うのとまた違ってくるんですね。神様のために少しでも賛美を人々の心に、日本人の心に残るようにと、その言葉数ときちんと合わせながら行くって本当にできない。甘つましみず、歌ですね。甘つましみず。ね。甘つましみずならですね。流れて、七五まで。甘ねくよくしてですね。うるおせる。七五七五できちんと合わせてるわけです。ね。組みて命に帰りき。どうしてこんなことができるのかと。私もずっと前から、こうしたこと、本当に不思議な、なんですね。これ長家育という日本人の作品なんですけども、元の浜津、長家育さんを作ったのと、また少々変えられて、より分かりやすくなったりしてると思うんですが、ずっとそうなんです。リズミとなりて、秋山。このような非常に重要な言葉、一つ一つ七五七五で全部整然とまとめられている。そういうことに囲められたですね、この情熱と信仰と、努力というようなことを思い浮かべながら、本来は歌うのがより私たちに力を伝わってくるんですね。この人は江戸時代末期の生まれの人なんですね。長い。ここに書いてあるように、1800年代ですね。1880年代。江戸時代の末期の生まれなんですが、1854年、ちょっと小さいです。今、声が聞こえましたかね。時々、今子さんが、ふっと寒さのようなメロディーとかなんかを、ちょっと音楽が出てくるということがありますね。はい。ということですね。これもちょっと長くなりました。そういうことでですね、この清い心を創造し、大きな意味がある。で、これは平行法として、なんでこんなことを言い出したかというと、詩編ではそういう五七五七七のような、あるいは中国の詩や、ヨーロッパの人に韻を踏むと。あるいはリズムの強弱、強弱、強弱、強弱、強弱とか。そういうふうにリズムを踏むとか、韻を踏むというのが全く違って、非常に、詩っていうのは内容中心なんですね。その内容が浮かび上がるように、ほぼ同じことを言い換えている。わずかだけ。神様、私の気に清い心を想像してください。それ言い換えたら、私、確かな霊を授けてください。それが清い心につながる。そういう意味で、平行。意味的に、このほぼ同じことを違った言葉表現でより浮かび上がってくる。で、この詩を作った人、まあ、これは一応ダビデと書いてあるけど、3000年も前です。このことも当たり前でなくて、3000年も前に作られた人、ずっと、変えられもしないで、どんなことがあっても、消え去ることもなく、ずっと浮かつけられた。これは人間技ではないわけ。知的な言葉の上手な人は歴史上どの国でもいっぱいおるんですね。中国の不義詩集、門前とか司教国風っていうのを見ますと、いろんな方言詩の作る、あるいは中国の詩は、きちんと引用するものですが、どこでもおるんですね、現代でも。 新聞でもたくさんの人が短歌俳句作ったりですね、詩を作ったりする人も昔からいっぱいおるわけですが、こういう3000年も前からさ、僕と考えられないね。そのぐらいこういうわずかな、このさ、たった2行3行でもですね、3000年の歳月は無数の人の心の深いところを流れてきたものですね。だから、これを本当にこの言葉を、まあ、日本になったかなり力が変わるわけですが、受け取ることによって、私たちは何千年も前の人のこの信仰深いこの人と共有の感情、つながりができる。ですね。私は小松島港という、恵美子さんの言ってるところは、海まで200メートル歩かないか。海に隣接して、私が子供の時は、そこに漁船がいっぱい繋いであった。ね。今では、まあ、2メートルぐらいの、コンクリートの、まあ、堤防、貿易を作って津波対策にしてあるから、ちょっと離れないと海はそこそこに見えないようなんですが、まあ、そういう海っていうものを見てもですね、自然というものだけは、初めから神様によって創造されているからこそ、清いものが至るところであるわけです。で、新しく確かな霊、私を受けると、本来清いものである青い空や星や海、遠くの山々、青い山脈、いろんなもののうちに新しいものを感じ取る。私は海も空も見るのがとても好きだから、恵美子さんを連れて帰るときはいつもちょっと周りに来て、海のすぐそばを通って帰るわです。恵美子さんにも海を、というのを、そしても見せて、霊的な味わいをちょっとでもとどまらせていいと思う。もう、海の波、多くの人は、童謡の象徴のように言う人が非常に多いんですけど、私は、海のですね、一番目で見えるもので、一瞬一瞬変化があるのは、まさに海の波なんですね。まあ、ほとんどの人は、その綺麗な海を、すぐそばで見る。本当に手を伸ばしたら届くようなっていうか、2メートルぐらいの距離感覚で、見るということはできないですね。大都会の海なんて、みんな工場やら何や港で覆い尽くされて、綺麗な海なんて言うと、全然違うんだと。横浜とか東京も300年、400年前は本当になかったんですね、横浜。まあ、100万として、海にはいっぱいも海のすぐそばに巨大な道路橋ができてるんですね。私も何度か、埼玉、千葉の方から、横浜にかかる橋を通って、それから竹内の方、さらには、関東の、中部地方に行ったり、周回の関係で、港が、こんな大、ただ、漁村、静かな、田舎の、まあ、漁村だったもの。それが、こんなにビルが分裂して、海まで埋め立てて、そこにも大きな巨大に高い橋を架けたり。そこで海の神聖さや清さが、絶えず揺れ動く、の波の中に神様のメッセージが込められてるって感じに生きてた。無数の波の動きによって神様に特別な音楽を叩いて私たちに語りかけている。また言い換えれば、また神様が無数の人の思いやそういうもの、波の動きによって、のしる私たちに絶えず送り届けている。海の音といつもそういったことを感じているんですが、それとともに、広大な海、太平洋に連なる海ですね。で、すぐそばの海を見てても、そこに触れても、アメリカまでこの海って続いてるわけです。それと同じように、神様の作った完全に清いもの、自然っていうのに触れると、それは神様の心まで届くわけですね。聖霊が全てのことを教えると、新約聖書でヨハネ福音書で言われていますが、そういうことも含む。神様のこととか全然知らなかったときは、なお空は青いよ。それは特別に非常に微細な霧によってですね、いろんな、 数々の色のうち、青い光が無数に、こう、ある小さなゴミ、散乱してくるが、ほんなら真っ黒け、月で見たら、星だけ真っ黒の中に輝いて、そういうのって輝いてるのは、そういうふうに、無数の小さなゴミに、青い光が、よく反射する、波長が短いの、振動数、波長が短いので、反射して、そして、光がない青空、うまい感じの思います。想像しても。そういう科学的な理屈で感じたところで、そこに神様の御心、深い神様の心の範囲だと感じなかったら、青空見ても何とも堀と感じ、ああ、わかった。青空わかったぞ。まあ、青空知っとか。で、ちょっと話して自慢する。まあ、そんな程度で、あと、青い空見てどうってことはなくなるんですね。もうそこに神様からの青い色そのものの中に、あるいは広大さの中に、深い意味があるってことが分かると、何度見ても飽きることになります。一層ですね、新たに何か、無限だからね。自然を作った神様の子は無限大、無限で深いから、この雲の時、少し前でも吉野川にかかる橋から通ってた時に、綺麗な雲、見たことないっていう雲なんです。と思って、そこ橋から渡って、遠回りして、そこの、海岸まで、海岸というか、川岸まで降りてます。川岸といっても、河口が2キロ近くもある。川を行ったときと2キロ超えるぐらいだったら、ね、日本でも、まあ、トップクラスの幅の広さで、その美しさから言ったら断然日本一だという感じですね。河口付近の。そして、80キロ近くも西から東にずっと大地交代のせいで流れてるので、東に上がるときはずっと海に向かう、太平洋に向かう、海が出てきますし、沈むときは、特に、秋分の間ときには、川が東西に流れている現象で、ちょうど川の上に沈むんですね。で、雲がかかっても、雲も不思議な色に綺麗になったりするんです、この間。そういうふうに、大空でも、まあ、本当に、まあ、色合い、雲の様子、二度と同じものは絶対出ない。という感じでですね。で、一つ一つ語りかける。聖書のことも。だからこれ読んだから知ってる意味がないんですね。この清い心ってどういうものか。確かな霊をさっきはどういうことになるのか。それがわかるために、いくら50年、60年とかあって、きりがないわけです。だから、聖書に関してはこう同じ言葉だから、前聞いたわけではいかん。私が言う言葉なんていうのは、ほんのわずかであって、ここには無限の内容があるわけなので、ちょうど花を見ても空の無限の内容があるから、あれを綺麗な、キラキラ光るな、闇の中に光だな、といったところで、ほんのわずかのわずかしか言えてないわけです。言葉を超えたものを伝わってくる。これは神様のものなんですね。だから聖書でも読んで分かってる、そこは分かってるいうことはありえないわけです。神様のところで流れ続いてるわけですから。それで、このことですね。清い心。この清いっていうのはカタロス、ギリシャ語である。ギリシャ語の方が有名なカラオケですけども。カタロス。これは、カタルシス。日本語としても使われますね。浄化ってきれいに。カタルシス。これはここから来てるわけですね。カサロス。カタロス、清い。これは人の名前としてはキャサリン、カタリーナ。キャサリン、CATHS って読むとキャサリンなんですね。キャサリン・ブース人の旧姓の奥さん。発音が随分違うから同じとも思わないけども、キャサリンという女性名詞はカタリーナ、清いから来てるんです。日本語では確かにね、清奥さん。で、聖カタリーナっていうのは聖女として非常に有名ですね、これ。で、シナイ山の登り口のふもとに穴が、岩ばっかりの山のふもとに、よくもあんなものができたものだと私も本当に、僕は30年近く前に、行った時に、本当に、こんなところで水も何もない。よくもまあ、こういうとこで、 はるかな昔からできたものだと。そういう歴史的な不思議さを、に驚かされています。そういう人の有名な名前にもなっていますね。カタロス。カタロスっていう、清いという。で、まあ、この聖カタリーナっていうのは、まあ、非常に古いだから、紀元300年前、なんか1700年ほど前ですが、いや、そういうふうに人の名前にも数々なって、そして死内団の元、聖カタリーナ修道院ということですが、そこでですね、もう一番重要な写本、まあ、三世紀、四世紀、五世紀、そういう、この頃に書かれた最も古い完全な写本というところ、断片を持っているところでパピルスがありますが、市内写本っていうのはそこの修道院にあったものなんですね。著しく乾燥してるから、それでずっとそれが残されてきたという、アレクソンダリア写本、それからまあこの市内写本、市内写本っていうのは特に重要なという、まあそういうカタリーナに関しては、その修道院に、なんで市内写本というわけですね。市内団の守り口にあるわけです。で、まあそういういろいろな派生したことを、この清いっていう言葉から、誰もっていうか、信仰を持ったら、心を清めてください、清い心をくださいっていうことから、名前にしたり、その名前の修道院になっちゃう。と今まで続いてると。で、私から言ってそこに入ることはできないんですけども、庭をちょっと見ることができて、そこに2月の終わり頃に行ったちょうどアメンドの花、世界の賛美になってよく歌いますが、アメンドの花が咲きました。アーモンド。その花が真っ白の、日本に来てるアーモンドの花はだいたいピンク色が多いんですね。本当に真っ白な花だったんです。それも非常に印象に残っていますね。で、このカタリーナっていう名前が、清い、清められたということと結びついて、逆の本来、日本では非常に寒い頃なんですけども、直射日光にあったら暑くて暑くてたまらないというぐらいですね。市内では。で、真夜中にもあるんですが。はい。それで、次13節は、どうかということなんですが、その前にもう一つ、清い心で最も重要な箇所、新約聖書。それもぜひですね、こういった際に知っておいてもらいたいわけですが、清い心の重要性として、どこがあったか。この清い、この神様から創造してもらわないといけないわけです。その人の生まれつきの性質でないわけですね。平和、平安もそうですね。聖霊のたまものとして、聖霊、愛の希望、みんなそうです。これは、清い心が与えられたら、それは、神を見ると約束されている。これはマタイの三条の教え。説教と言って日本語では私は子供とかから作ったけど、もうある人ってのは説教食らうとなんていう言い方は、本当に小学生のとこから知っていた。だから説教というと、そういうものを連想されてしまうんですね。まあ、教科書で言っとる人は、死の礼拝の中心の話を説教ということにも慣れきってるから、そうが、教会では説教という言葉は全く使わないので、で、つまり講義と言ったんです。講義は今大学とか研究室しか使わないので、他にもエリート州がするので、イエスも実際講義はしないんだわけですね。1時間もあるよ。講義っていうのは学的に論理的に整然といろんな学説、あるいは意見考え思考を、まあそれを論理的に整理して、それを紹介するわけですね。いろんな本。だから、そもそもパウロなんかにしてもですね、講義をしたんでなかったわけですね。ペテロの人も。力ある説教じゃなくて、メッセージは、 復活したんだって確信だったわけです。復活の力もらったって。それは抗議とは違うんですね。それは霊的な力ある証言だったわけです。あんたしたこと言うんじゃなくて。それで、まあ、いろいろになって、説教でもなし、ということで、抗議でなくて、一般的に、より庶民的なというか、講話ということに、もうまあ、初めて使い出して、それから、他の教会でも、全校生でも講話っていう使うようになったんですけども、私が使い出したら、どこも使ってなかったんですよ。みんな抗議だったんですね。まあ、今回そういうことですが、説教という言葉もちょっと日本語としては、一般的にはマイナスのイメージを持ってですね、どんなこと私が説教、説教かという感じですね。教えを説教するっていう感じですよ、説教。で、別本来どういう、こういうマイナスイメージ全くないんですけども、まあ、キリストのやそやそと言ってみたと。あれも馬鹿にしたような、アーメンソメンラーメンとか言うと、で、ヤソっていうのは、ヤジって言ったんじゃないんですね。イエス、中国でイエスって言う。それはヤソと。中国でそれイエスって読むんですね。それを日本語読みにしてヤソと言ったのであって、ヤジって言った言葉になって、中国ではイエスのことをヤソと書くわけって感じではね。書くわけ。はい。ここで、五章の八節に答えになったのが一番重要ですね。本来、まかりよいこいっていう、まかり、幸いだ、祝福されてるって最初に来るわけです。日本語では心の気って幸いだって、なんか栄養分みたいなのです。だから日本語訳としては、ああ、幸いだ、心の清い人たちは。で、こんな原文にはなぜならば入ってるんですね。その人たちは神を見るからである。だから外国語訳でも俺が気になってます。みんななぜなら。霊において貧しい人はさ、心、ハートじゃなくて霊なんですね。ああ、幸い。なぜなら、天の国はその人たちはものだからである。で、文語訳ではそれが反映されていますが、口語訳ではそれが抜けています。本来は、理由の接続詞がついている。で、ここにカタロスが使われているんですね。ああ、幸いだ。この一件をね、その人たちは神を。そこで、その以前に、九州で泊まっている高校の週刊の場合に行った時にある人の人が、神を言うと本当にこう、幽霊っていうか、亡霊の神をぼーっと見るようになるんかと思ってた。というか、またここのところ説明した後に緩和の時に言われましたが、そうではないと。そういうごく一部の人は幻のようにですね、なんか神を見る、幽霊を見る。そんなことを言ってるのは全然ないんですね。神っていうのは真実や愛や強力さ、力、その総合体の目に見えない。美そのものでもある。正義そのものでもある。強力さそのもの根源でもある。その強力さの根源をいろんな人に与える。で、この人もこれもらったら少々こう綺麗に。で、その人また消極的。美そのものをいろんな花にあげてるので、ユリアンゲル。またバラバラでいっぱいいろんな美しさが。神様に美そのものか無限の美でもいろんな美が出てくる。まあそういうことでですね、これは神の美。神様の美しさで信じて愛をこれ実感することを言ってるわけですね。心が清められたほど自分中心じゃなくなるほど、絶えず神中心なものと、この人は神の本質である美そのものや真実そのものを記憶している。そういう人も深く実感するような。幻覚するように幽霊見て、亡霊見て、女を極めて稀な人。心に清い関係ない。病気になってもそんなもん。そういうことを言って、だから、聖書の言葉はですね、勘違いをするまらっきり別の意味になるから、訳も大事。説明も。正しい説明がなかったら、その間違いのままずっと行くわけです。で、まあ、その人、ある人もですね、そのように、間違って思ってたと。 災害や苦労を神様によって清いものを創造していただいた人。あるいは、これは、キリスト以降は、神様の使わされたキリストを十字架にかかって私たちを、罪を清め許してくださった。その十字架を信じて会うときには、清めが当たり、許しと清めが当たり。そういう意味でもですね、私たちの方からも会うことによって信じて、今日これは創造されるわけですね、神様に。そうしたら、神様の愛を本当に感じるようになるから、カトリカさんでも、下から上が医者の誤診によって、何十年も、若い20代から、全部動かない。呼吸さえできなくなって死にそうで、なんとか人工呼吸でいくのって、何十年。キリストを知るまでは、声も出ない。声は出るのに、長い、何年も苦労した挙句に、自ら、自分のもので、身を手前に、手前で、手前か、手も動かないんだけど、そこの畜生の人にすぐに、何人もにしたけど、すぐにみんなあまりに激しい、憎しみやら、もうとても解除できんっていうことで、カシエさんついてやめていったけど、最後に来た人、本当に不思議な人、そういう状況に対応された人だったので、よかったんですが。で、信仰を与えられてからは、変わっていったんですね。で、神様の愛を実感するようになった。それまでは、誤診した若い徳島大学医学の医者に憎しみを感じることで、強烈な憎しみを感じること。復讐ですね。それが全く変えられていったんですね。の場合はなかなか、徐々に徐々に。ということです。で、彼は、信仰もそのお酒が非常に好きで、車椅子で行くようになると、車椅子で作ってかなり発見が増えた、飲食、有名な飲食店の街、一挙って言われて、びっくりしてます。そこまでお酒も好きです。酒もなかなかクリスチャンになってもやめれなかったけど、次第次第にやめて、最近できる。そういうことも正直言われていますが、そういうふうに、場合によってはいろんなことに、状況に状況に変えていただくことももちろんあるわけですが、とにかく神様の力を感じる。これは神の目と。実感する。だから、いくら本を読んでも神学校を出たところで神学を学んだと言ったわけですね。そのことを実感してない人は私にはっきりしてるんですね。たくさんおる。帰って神学校行って、離れた人に知って、我々の集会に行きよった人に、ね、どっちも。我々の集会に行きよった時はよかったのに、高校卒業して、同志社大の進学校行って、から迷ってしまって、復活は信じない人もおると。進学校の教師ってこんな信じない人もおると。こんなことあり得るんですね。学だからですね、この学者はこう言ってる、これはこう言ってる、これはこう言い返すと、こんなこといっぱい調べては何とかしたり。本人は信仰を持ってない。まあ、そういう人も多いから、特に聖書キリスト教会の一番最初の代表者は、太田与那を、久米のこと、太田与那さん。その次、その人が亡くなったね、太田さんが、亡くなったので、洲本さんが後を継いで、作ったんですね。で、洲本さんが72歳の時に私が22歳で来て、50年間一緒に、洲本さんの留守で、一緒にできたわけです。で、その最初の責任者も進学校に行ってたけど、ある時進学生、いや、わしやな、復活やら信じた、3日間かよ、信じてない。復活や信じてない。こう言わんと僕も、あれ取れんから言うだけなんで、たかかと笑って。そんなの保証ってあるからもう嫌になってやめた。彼が書いた本になりましたが、私もですね。だから学問をしたからだったってですね、神様の活へ言うことです。なぜ十字架の贖いを信じられるようになると関係ないですね。そもそもペテロやヨハネが漁師だったんです。パウロの学問をしてたんですね。当時生きるように一番エリート。特別な方を聞いて、ギリシャ語や、そういったギリシャ語圏で。だけれども、その学問の結果をキリストを徹底して迫害するリーダーでも、そういうふうに、 何かというと、学がついたら偉いと思われたんです。もう聖書を見たらわかるんですよね。エレミアにしてもですね、預言者たちにしても、今のそもそも、そんな書物なんてなかったわけですね、大学で、心が清められると、神様の働きがいろいろわかるようになるんだ。ほら、みんなに開かれてる。神を見るってのは亡霊なんだ。ほんの一部の得意な人になるから、ほとんど関係なく。はい。それで、流れましたが、そこで、だからその霊が一番大事だから、この清い心、神様のことわかると。で、元の支援に帰ります。その前から私を退けるあなたの聖なる霊で、まあ聖霊ですが、聖なる霊を取り上げないでください。一番大事なもの。これは後にキリストが出てきて一層はっきりと掲載して、この聖なる霊はキリストそのものである。復活したキリストそのものだ。ということがはっきり掲載されて、使徒言行録の中でもその聖霊に促されていったと。聖霊に促されて聖霊を呼びかけたと。まあ、そのように書いてあるところですね。で、ルーは、これ、風なんですね。繰り返して。私の聖なる風なんです。風を私に与えてくださいと。このような風ばっかりが午後吹いてる。スマホによって、インターネットによって、悪い風がいっぱいそこからスマホから吹き出してる。吹き出したら、サヤとかいう、参政党の女性が、入れたいのかなんかで、二番でと、相当多数で、驚かされてなんて、核武装するのが一番安上がりだ。北朝鮮によると、核武装したらあんな、トランプと共に話してくるな。そういうことを平気で言うような人を送り出す賛成といったらどういう政党か。ね。そういうことを考えない。よう言うともあんなことを平気で言う人、今だと通ったことないですよね、嘘。核兵器安上がりだから、あれが一番早く使われる防御する原理や。その核兵器ドローンで積んでパンと落としたりしたらどうなるか。マッカーサーですら、朝鮮戦争の大変な時に、自分の予想よりはるかに困難と分かってから、当時のアメリカ大統領、中国のこれこれこれですね、塔にも渡るような原爆を落としていく、許可を与えてくれ、やってくれと。状況によってはですね、あんなひどい原爆でも、こういうものがあって、ドローンっていうの積んでいけば、だんだんだん大型のものに行ってるから、人が乗ってなくても、どんな業務になってるかわからんですね。けど、そんなひどいことを言う人が大量のと、戦前のこういった、大日本帝国憲法。天皇を神聖にして侵されてからですね、すべてを陸海空も統率するとか、そして侵されてから、まあ生きた神だとか、そんなことを尊重するんだ。アメリカからも兵を大統領に日本だけで来るんですよ。ようそんなこと。ロシアだとか中国とかアメリカとか、巨大な国だとそれに何で対抗できるのか。まあ、そういう考えられないようなことは平気で、これを当然認めてですよ。で、それが問題されると、参政党のトップが、いや、これはもう検討すると、ごまかすわけです。そういう危険な政党がですね、核兵器安上がりていちゃん暴言、障害になる。作り出すために、危険なところをトランプがイランとバーンと攻撃しようとしたように。家からでも危険なことが起こると何を知ってるのかと思いますよね。とにかく、もうそういうことで、スマホからインターネットからですね、膨大な悪い風が吹き詰まっているわけです。だからこそ一生この神様から吹いてくる聖なる風を、どうか抜けないで、私の体力を広げて、体力貸してください。そして最後、さっき言った、救いの喜びは、それは聖霊が当たるからですね。これも聞きませんが、新約聖書で、聖霊の実として、愛、喜び、平安、寛容。聖霊の実としてあるのであって、まあ、例えば、スポーツとか、 なんかゴルフで、チャットニュースだけを水中に聞いたり、それ世の動き知るためなんだけど、ボールことは何か言って何がいらんことなのか。それはあたかね、賞金をとか言って何百万とかないかと。そういうことは全く無意味なことだってこと、思わないのか、不思議でしょうがないですよね。穴にポッと入れる。なんどうでもいいことです。飢えてる人は死ねえと、飢えてる人は8億人もっていうのに。で、ああいうハマスとか、アメリカとか、イスラエルいっぱいですね。イスラエルの方も、ロシアの方もいっぱい死ぬ。あるいは、ウクライナの方もいっぱい死ぬ。傷ついて、敗北も。これはどう思うわけです。そんな人が一体、棒を持ってポンと穴を開けて、はるかポンと飛ばして穴を開けて、何が自慢なのかと。思いますよね。ご両親分にはでからと言ったりする。だから、そういうふうに憎むものが、この聖なる霊のない別のサタンの霊というかですね。風、それが吹き募っているために、わからなくなっているであでも神様はそういう中に、世の中に起こす、ね。私も突然、世の中から気づけ、全然何も知らなかったので、突然起こされたように、神様は全能だからこそ、いかなる時代になっても今後とも、パッと起こされたりするわけです。猫で自由の霊っていうのが、ナディブ、ウィリアムなんですね。喜んで、あれはジェネラス、心広やかな。あれはノーム、高貴な。といういろいろな意味で訳されることですね。高貴な霊。あれは非常に寛容な霊。心広い霊。あれは喜んで奉仕する霊。それを自由にそのようにするという意味だけど、自由の霊で何でもし勝手なことをするように受け取られる。という。この訳不適当な意味。で、新聖書教会教で訳では、この英語訳といろんなものによらない、わざわざこの古代の72訳、ギリシャ語に即して、これ導きという意味訳してる。ヘゲモニーを逃げるということはありますね。主導権。導き。そういう言葉を使ってあるんですね。ヘゲモニコス。ヘゲモニ、ヘゲモニ。夢に濁りまですね。で、導く。で、導くの霊によって支えています。これは、この新、聖書教会、教導訳の、訳の担当者が、まあ、ちょっと得意な判断をして、わざわざギリシャ語、古代ギリシャ語訳、2000年前の訳を借りて使う。まあ、現代の、この訳は、喜んで、ウィリアム。ウィングスピリット。ということで、喜んで、神に従う。そういう例によって支えていく。はい。そんで、この聖なる霊は、清い心と、つながっている。絶えずその聖なる霊を授けられると、私たちも、そこには力もある、真実もある、霊もある。で、いろんなことも見えてくる。星を見ても、空を見ても、あるいは曇りの雨、大雨を見ても、あるいは大きな災害や苦しみを見ても、その背後に、神様の深いご意志があると。で、なぜ無断侵略なの？こういう人は神様は復活させて、ちゃんと聖言の言葉、言動を見た上で、全部全能だと分かる。で、それに応えたことをされているんですね。はい、それではまあそういうことで、以上です。